はい、皆さん、こんばんは。今ご紹介いただきました結びの会を主催しております岡部と申します。今回ね、吉田さんに制作をお願いしていたカレンダーや手帳、それから五行ブック、それから五行と太陽月の周期率表っていうのがね、シートが初めてできまして、その発売記念イベントということで、このような素敵な、ね、場をお借りして、たくさんの方に今日、ね、お越しいただきまして、本当に嬉しく思います。で、この陰陽五行っていう、ね、ものは皆さん勉強されたことが、ね、あるかもしれませんが、今までの五行論というのは各季節と臓器の組み合わせで、春だったら調子が悪い時には肝臓の不調が、ね、結構多いので、その時に春先の食べ物を食べましょうっていう季節と臓器の組み合わせを、ね、大体解説した五行論ばかりだったです。ところがね、この五行を月の周期にも応用できないかなってずっと私考えていて、でやっと昨年ね、月の周期と、この五行がぴったり合うなっていうのを気づき、でそれで健康指導をしてみると本当にね、よく聞くんですね。その月の周期でも肝心肥肺腎っていうね、その周期の時期があって、それに合わせて、メニュープランニング、その時期に、その臓器に適する食べ物、食べ方、意識の持ち方をすると劇的に病気が治るってことを体験しまして、ぜひこのね、周期率と五行の組み合わせを多くの方に知っていただきたいなと思って、とりあえず去年はね、ギリギリこのスケジュール中に間に合ったので少しだけね、解説を入れたんですけど、ちょっとこれだけではなかなかちょっと分かりにくいってことで、もうちょっと大きくしたシートが欲しいなってことを今年吉野さんにね、何月でしたかね、7月だったんじゃないかな。
そうですね、
本当に2月ぐらい前にこんなシートが結構生徒さんから要望が多いですって話をしたらね、じゃあぜひ作りましょうって快諾いただいて、で、試行錯誤、ね、しながらやっとね、今日本舗初公開ですかね、できたてほやほやっていう状態で、皆さんの前に、ね、お届けすることができました。私もこの表を、ね、とっても好きなんですけど、皆さん肩噛むなっていう、なんていうかな、科学ご存知ですか、カタカムナ文献とか、その中にこれ1万年前の超科学、占星物理学って言われている、ね、ものであるんですけど、そのカタカムナの勉強をずっと私してまいりまして、そのね、太極図っていうのがあるんですよ、カタカムナの、48音を作る大元の、ね、マーク、これを分解してカタカムナのそれぞれの言葉が出来上がっているわけですが、その対極のマークが何かっていうと、丸っていうものにまず十字が入ります。これも一つの対極マークなんですが、このマークどっかで見たことないですか。ヒント、九州のとある藩の家紋として、そう、島津藩の家紋ね、丸十字、これね、陰陽が調和して循環するっていう意味があるんです、ね、縦と横の陰陽ね、十字架、それが回転する、循環する、ね、流転する、そこにね、8つの荘園、これを、八卿文字とも言いますし、八田の鏡とも言うんですね。日本神道の三種の神器の一つが八田の鏡で、それはね、一つのこういった八つのエネルギーの循環っていう法則性っていうかな、そういうのを私は表しているんじゃないかな。鏡そのものはその象徴ですけど、その八田の鏡で言いたかったのは、多分ね、今日申し上げた宇宙の一つの周期率、リズムじゃないかなって私は思いまして、でこのマークと今日お話しするね、月の周期率、太陽の周期率が共鳴します。皆さん、なんとなくこのさっきの表を見て、その8つの、ね、ポイントがここに入ってるの分かりません。 丸の外側の周期に8つのね、二十四節気のポイントが入り、でこう、まあ、一つの中に十字がこう切ってますが、そのカタカムナの一つエネルギーの応用をしてね、この図っていうのを作っています。その根底にそういった思想があるんだということをちょっと覚えてください。これ対極図って言ってね、宇宙のエネルギーの循環、これを表す代表的な、ね、古来の、図章符っていうねものです。で今日のお話っていうのは、今まで五行論っていうのがね、秘蔵のところがなかなか分かりにくかったんです。今までのこの五行シートでは、まあ肝、心、脾、肺、腎、木火土金水っていうね流れでエネルギーが循環するってねいうことを表してるんですけど、どうもこの土、土用のねところがこの表だとね、あの本当によくわからないんですね。なんか夏と秋の真ん中の、夏の土用がねだけがその土用の時期っていう感覚捉え方してしまうので、実は土用ってここだけではなく季節季節の間に、その調整期間として年4回実は存在します。だから土用っていう考え方をこの、ね、新しい表で見た方がしっかりとよく分かるようになります、ね、この五行のこの循環だけでは見えないちょっとね欠点を補修するっていうかな、補正するっていう意味で新たな五行の転換、展開、提案をこの新しいね表の中でさせていただいてます。どう活用するかってことをね今からちょっと見ていきたいと思います。本当はね五行って言っても宇宙の循環っていうのは四層の変化をします。五行論って申し上げますが、本来のエネルギーっていうものはね四層の変化性ってもので、変わっていく。四層の変化性あんまりね、まあ、聞いたことがないと思うんですが、例えば季節はどんな四層の変化をしますか。季節は春夏秋冬、はい、じゃあ方位は東西南北、位置関係は立ってる位置関係、それは前後左右ですね。じゃあ一日の時間の変化は朝昼夕方晩、ね、じゃあ温度の変化をどう表すかっていうと、漢方医学では温熱涼寒、ね、漢方薬も温熱涼寒っていって体を温める生薬、熱を取り去る生薬、ね、体を涼しくする生薬、寒さ冷えを取る生薬ってことで、漢方薬もね4層の変化の中で体質ごとに、ね、処方するっていう原理原則があるわけです。じゃあ皆さんが中学校の国語の時に授業の時に文章を上手に書く方法って習ったことなかったですか。起承転結、私もねいろんな文章を、ね、書く時に本とか書く時に必ず書く章ごとに起承転結が来るように書くとね非常に収まりがいいんです、ね、このように宇宙のリズムっていうのはね4つの変化の波をね持ってやってくるってことをねちょっと頭に置いていただけるとね今日の話が分かりやすくなるかなと思います。金属の酸化還元っていうものもね非常に酸化しにくい金属から酸化しやすい金属まで4つの変化をね遂げるんですが、一番酸化しない金属は錆びない金属って言った方がいいかもしれない。下回るけど金です。金ね、さ金って持ってる、え病原菌、あこれ あのあんまり持っちゃいけない、金持つってやつだよね、それは持たない方がいい金は金でもゴールドねこれね還元力って言うと錆びないんですね。次ちょっとその金が劣化すると銀、少しね、劣化すると還元力が弱ると銀、さらにそれが、まあ、酸化してくると銅、ね、 それに酸化すると最も酸化しやすい鉄、金属は金銀銅鉄っていうね、そのような変化性を持っています。じゃあ月の周期でいうと4つの大きな変化ってないですか。7日間ごとに新月、満月、上限、下限、いい加減、いい加減ちょっと余分でしたね、ごめんなさい良い加減ということで4つのね、やっぱり周期的な変化が月の周期にもあるわけです。学校なんかもね、学び方っていうのは大体小学校、中学校、高校、大学っていうね、大体この4つの変化をしていくとね、非常になんか、ステップアップしやすいのかなと思いますし、マクロベティックの料理教室なんかも初級があって、中級があって、上級があって、師範がある、大体この4つの、ね、パターンというもので、大体学び事というものも、ね、上達というかな、していくものが多いです。まあ、人間の年の場合も、まず男性は少年、青年、壮年、老年という、ね、大体4つの変化をしますし、女性は少女、それから乙女、次熟女、老女皆さんどの変化の中でやります。あ、熟熟状態完熟完熟したと腐ってきますからね、早く腐らないようにしてくださいよ早熟、はい、って人もいますけどね、はい、大概だからね、全てにおいて物事っていうのは4つの変化の中で、まあ、進化っていうかな、していくっていうのがこの易学っていう考え方です。この五行の、ね、大元は易学っていう学問が元になっていて、易っていう字はどういう意味かっていうと、太陽と月が合体した字です。全てのものが月とか太陽のように巡る、自転しながら公転する、宇宙のリズムっていうのは必ず、ね、自転しながら公転するっていうリズムで、全てが運行しています。月も自ら自転しながら地球の周りを公転していますし、地球も自転しながら太陽の周りを365日かけて公転している。太陽系自体も、ね、自転しながら銀河周期ね、銀河の中を公転する、銀河も自転しながら大銀河の中を公転する、全てがこのような自転と公転のリズム、これをね、回りてめくるっていうんですね。全てが回りてめくる、自転しながら公転する、これ宇宙のリズムなんです。そのリズムの中に一つの大きな、ね、変化の周期が4つのサイクルで来るんだということをまず頭に置いてくださいね。じゃあ1年の周期、変化の周期をね、ちょっと 4つの変化で見ていきたいと思います。でね、暦を作るときに4つのポイントが決まらないとね、暦って作れないんです。二十四節気って聞いたことあるでしょ。二十四節気ってどこが基準点となって決められるのかって、ちょっと今日は暦の発売なんで、暦のね、作り方、二十四節気って何って話をちょっとしてみたいと思います。真ん中に太陽がね、位置していると皆さんちょっとイメージしていただいて、真ん中にこうね、太陽がこうあるとこうイメージしていただいて、でその周りを地球って何日かけて、ま、あの巡ってますか。地球っていうものが太陽の周りをね、365日かけて巡っています。約ね、毎日角度でいうと1度ずつ、ね、時計と反対周りに進みます。で、宇宙の中で地球と太陽の位置を、ね、決めるために太陽王系っていう考え方があるわけですが、でまずね、スタート地点、地球が太陽の周りをスタートする日をね、まず決める必要があります。それをね、太陽の、まあ、緯度経度ってがあって、太陽王系っていうのがあります。それが0度、ね、これをね、まあ、地球が太陽の周りをめくり始めるスタートの日っていうね、設定をします。 これは何ていうかというと、この日っていうのはすごく大事な日で、真東から太陽が昇って真西に沈むっていう日です。昼間の時間と、夜の時間が全く同じっていう日が、でこのスタート地点何の日でしょうか。3月だいたい20日、ねぐらいに来る日ですが、3月20日頃、これをね春分って言います。その表にここに春分ってこう書いてるでしょ。これが太陽の緯度経度でいうと0度っていうね、まず設定をします。で次にどこのポイントを決めるかっていうと、180度反対側、地球が太陽の周りを回り始めて約180度移動した日、180日後ね、約ね、この日も全く同じエネルギーがあって、やはり真東から太陽が昇って真西に沈み、昼と夜の長さが同じっていう日です。何の日ですか。これを秋分って言います。この日もねとってもパワーが強いです。もうちょっとで秋分でしょ。9月の23日ね、今ちょうどお彼岸にね入りましたけど、中日って言いますね。で2つ決まったところで、あと2つ、決まるとね小指が作れるんです。次どこのポイント決めるかっていうと、ここですね。地球がスタートして、約90度の日、秋分は180度、約90日後に今度はね、昼の長さが1年で最も長くて夜が最も短い日、夏至っていうのを決めますね。夏至、これを夏至って言います。太陽 OK 90度。でこの真反対側、今度はね真逆のエネルギーで、昼の長さが最も短くて夜の長さが最も長い日、夏至の反対なんて言います。冬至って言います。この4つのポイントが決まるとね暦ができるんです。あとこれをね24等分すると二十節気ってができるんです。このポイントを決めるために、世界中に巨石文化、どこから太陽が昇ってくる日を春分とするとかね、夏至とするかっていうのがね巨石の役目だったと言われているわけです。はい、この4つのポイントの日っていうのはねすごく大事な日で、太陽から強力なエネルギーが皆さんに降り注ぐ日なんですね。で春分とか秋分というのはエネルギーが強くて、実はねあの世とこの世、あの世行ったことないんですけど、まあ5次元とねこの3次元が交錯しやすくなる、5次元以上の精神世界っていうかな、魂の世界の情報をねキャッチしやすくなるっていう表現がいいかもしれない。先祖っていう人たちがあの世にいるとすると、先祖の、ねまあ、ご意見っていうかな、いろんなメッセージをインスピレーションとか気づきとなって聞けるっていう日を日本人は知っていてね、この日を何て言うかというと彼岸って言うんですよ。彼岸、あの世ですね、あの世とこの世が交錯する日、はい、その中日、彼岸の両方中日ですよ。この日っていうのはね聞くっていうエネルギーをね、まあそういうのは耳からこうね入ってきたり、直感として入ってくるんだけど、直感も耳もね腎臓の管理下にあるわけですね。物事をなんていうかな、直感的にひらめく聞くっていうのは腎臓と非常に関係があって、この日には腎臓と同じ形の食べ物を食べるといいよって言われて、腎臓と同じ形食べ物なんですかこれ。小豆、ただねお砂糖を入れてあんまり食べ過ぎると良くなくて、羊羹とかね、お汁粉とかね、ぼたもちもいいんだけど、本当はねこの日に小豆かぼちゃとかですね、小豆昆布とか、小豆入り玄米ご飯とかね、小豆玄米がゆとか食べるとですね、非常に腎が強化されて、よりあの世とつながりやすくなると言われている。 できたらね、この日目に見えない世界の情報を、ね、得るためには目に見える情報を減らさないと、実はね、こういった情報を吸収するっていうかな、キャッチする力が鈍くなるんです。宇宙の法則って面白くて、目に見えるもの、これを減らすとですよ、目に見えないもの、まあ、情報がね増えるっていう反比例の法則がある。例えば今断捨離って流行ってるでしょ。家の中からいらないものをどんどん省いていくとどうですか。目に見えない情報、すがすがしさとかね、気持ちよさとか、そういったまあいい空気感っていうのは増えませんか。断捨離がブーム。ちなみに断捨離する時の判断基準、断捨離の第一人者の先生が何て言ってるか、何を基準として捨てようか残そうか決めるといいよって言ってると思います。ときめきなんですって。ときめかないものをね、もう一生使うことがないって。ときめくかときめかないかで決めるとね、すんなりと7割ぐらいのものが捨てれますって。で、皆さんご主人に対してときめいてますか。ときめきなければそろそろ廃品回収に回した方がいいって話もあってですね。はい、まあ、それは冗談ですが、とにかくね、このね、宇宙から巨大なエネルギーが太陽を通じてくる日っていうのがあって、その時に目に見えない情報をキャッチより、ね、多くしようと思ったら食べないっていう選択、やっぱり食事の断捨離っていうかな、これはまあプチ断食って言いますけど、できたらね、微生物っていう世界がものがね、目に見えない次元と共鳴し合っていますね。パッと見て腸内を開いても微生物って見えないですよね。でも電子顕微鏡で拡大すると見えてくるということは、目に見える世界と見えない世界をつなぐつなぎ役が私は微生物ではないかって思っています。で、エーテル次元っていうね、この5次元以上の世界は物質次元の1万倍以上のエネルギーが存在すると言われている。強力な巨大なエネルギーを、ね、ダウンロードすることができるのが微生物です。だから放射能なんていう、ね、危険なものでも1万倍のエネルギー持ってくれば、ね、微生物によって除染ができますね。麹菌を含む味噌とか醤油、漬物を腸に出ると、ね、内部被曝が、ね、防げるんですね、はい、だから微生物による浄化っていうことが今 EM 菌とかね含めて、まあ、光合成細菌とかいろんな、まあ細菌があるんですけど、そういうものがね、すごい目に見えない次元からこの世の中にいろんなエネルギーをこう供給してくれてるってことに最近気づいたんですね。それで皆さんはね、お腹の中にいい微生物を飼っておけば、こういった日に巨大なエネルギーが目に見えない次元からお腹を通じて入ってくる。そこでみそぎっていうかな、こういうエネルギーの高い日にプチ断食をしたらいいわけです。何を飲みながら。麹発酵食品の甘酒ですよ、玄米甘酒で、今日は甘酒をね、吉田さん手作りの用意してますから、うん、ちなみにアルコール入ってませんけどね。ぜひ飲まれてください。今日ちょうど新月でしょ。新月の日っていうのはみそぎにぴったりの浄化の日なので、今日ね、皆さん今日帰ってから食べちゃダメよ。今日甘酒で我慢してね、途中ね、どっか立ち寄って食べて帰らないことね。あとでマジック貸してあげますか。手のひらに断食って書いて帰ることよ。もうね、講演会終わったらすぐ忘れますね、皆さんね。回してあげますか。というマジック断食って書いて、ね、これ油性だから、ね、大丈夫。はい、で、夏至の、ね、日っていうのも相当エネルギー高くて、全世界で夏至の祭りって結構、ね、されていたりします。まあ、太陽に対する感謝をね、まあ、唱えるっていうかな、感謝する日って言ってもいいです。冬至、これ太陽の復活祭です。 それまでずっと太陽短くなって、この冬至からね、3日後ぐらいにやっと太陽がまた長くなっていくんです。太陽の、ね、どんどん力が落ちてきて、最も昼が短くなる、そのだいたい12月21日か22日っていう日のだいたい3日後ぐらいからやっと太陽が長くなっていくんです。少しずつね、太陽の復活祭、それがクリスマスのルーツですね。クリスマス、はい、決してケーキを食べるお祭りでもなかったですねこんな、ね、エネルギーの高い日ね、砂糖とか添加物いっぱいのケーキ食べたらかえって体を損ねるし、エネルギー遮断しちゃいますからね。これからもうケーキいらないんです。なんで今不景気っていう時代だからね、もうケーキ皆さん食べなくても大丈夫ですよ、ね、まあ、景気が悪いという時代ですよね、はい、で次ね、さらに効果のエネルギーの高い日があって、あ、当時は太陽王系270度ね、45度角、これは90度の角度、ホロスコープ上面90度の角度、地球と太陽の角度っていうのは相対エネルギーが高い日って言われてます。90度角で、もう一個45度角、これもね、パワーもとってもある日で、いつかっていうとこれですね、春分から約45度地球が移動した日、これね、夏の始まりを告げる日です。いつですか？そう、立夏と言います。この日もね、パワー高いんですよ。5月5日か6日ぐらい、立夏と言います。え、で、立夏の真反対、秋分から約45度移動した冬の始まりを示す日っていつですか？立冬と言います。太陽王系225度ですね、うん、この日もね、すごくパワーがありますね。11月7日ぐらいかな、その表に書いてますよね、あのシートにね。それから夏至からね、45度、ここですね、秋の始まりを示す日、なんて言います？立秋って言います。8月7日ぐらいですね。立秋の真反対、ここ、春の始まりを示す日、何ですか？立春って言います。2月4日ですね。こういったね、45度角の日もすごくパワーが高いので、こういう日もできたら皆さんね、プチ断食を、太陽のリズムのエネルギーを取るときには昼です。あとで言う月のエネルギーを取るときには夜なんだけど、夜のプチ断食がいいんだけど、太陽のエネルギーを取り込むためには昼抜き断食が非常に私おすすめです。あ、できる人は別に、ね、昼夜もしたいですよ。 できるのだったら昼が最低、昼がね、朝昼ぐらいがいいかなって思います。月のリズムでやるプチ断食は夜抜きが効きますね。月のエネルギーを売るという意味でね、太陽のエネルギーを売るときには昼です。じゃあ皆さん、9月23日どうするの？どうするの？え、断食でしょ。これもマジック貸しますからね、23日はプチ断食って書いて帰ったよ。もうすぐ忘れますからね、都合の話をね、ちゃんと覚えて帰ってくださいね。これでね、大事な今日のね、8つの円ができましたね。ここで、これがカタカムナの対極図です。で、立夏は45度、立秋は太陽王家135度、立冬は225度、立春は315度。これ皆さんね、数字を足すとね、ある大事なキーワードっていうかな、数玉っていうのが見えてきます。4と5足すといくつですか？9。9と0で9、135で9、180で9、225で270で315で9。究極の日ってことですよ。9ってのはね、どんな数にかけてもその和はね、9になるんです。9654、5と4で 9、ね、3区27、ね、2と7で9、どんな数に9をかけても9になるので神の数って言うんですね。神の数で最もエネルギーが高いのが9と9が重なり合った掛け合わされた数の比。9っていうのはね、まあ、1、3、5、7、9の中で最も陽性な数と中国ではされていて、この陽性な数が2回掛け合わせるので朝陽って言うんですね。重複の朝、9月9日朝陽の節句って言います。強力なパワーがある日、その時にねエネルギーを変換する植物が介在する必要がありますね。目に見えない次元とこの世の次元を仲介する植物が節句っていうものが必要なんです。旧暦の9月9日を介在する植物って 何でしょうか。何の節句ですか？9月、桃はね3月ですよ、ね、桃は大体この時期ないですよ、あの、ね、旧暦だから10月ぐらいですね。あの3月3日は桃の節句、5月5日は勝負の節句、7月7日は笹の節句、1月1日は松の節句、5月すすきですか？違いますよ。天皇家の御紋です。
菊、
菊花天っていうものが残っていたり、なしは長崎くんちとかね、唐津くんちって名前が残っている。日本で一番盛大に言われた取り行われた祭りがね、今 GHQ によって封印されて全く機能してませんね。しかも新暦でしてもねほとんど意味がないんです。花がないからね。で9と9っていうのはあのすごい数で、81っていうね光っていうのを表す数玉って言いますね。数例って書いて数玉って言うんですけど、これはね光を表す数玉って言われています。81、強力なパワーを持っています。皆さん日本の国番号って何番ですか？国際電話するとき81なんです。光の国であるってことが分かりますよね。ちなみに福岡の郵便番号って何番から始まるかっていうと分かりませんよね。81から始まるんだよ福岡は。あ、だから福岡に入ると光がすごく多いです。明るいっていう感じだから、感じだけですよ。そう感じるの。福岡入るとね、関門海峡抜けるとねすごくエネルギー高いなっていうのはいつも感じるんです。はい、ぜひ九州に来るといいね。光のエネルギーが吸収できますからね。ぜひあのいらしてくださいね。はい、はい、なのでこのね、究極の日に皆さんは宇宙からやってくる、太陽を経由してやってくるさまざまな情報です。銀河の情報っていうかな、そういったね皆さんを生かそうとする情報が光を介してやってくるんですよ。光っていうのが情報を運ぶっていう意味分かりますかね？光が情報を運ぶって分かります？皆さんが今使っているパソコン、どんなケーブルにつながってますか？光ファイバー。光っていうのはね、さまざまな情報を一瞬で大量に伝えることができるんです。光ファイバーってことは、太陽からやってくる光の中にも皆さんを生かそうとする情報が入っているって解釈して間違いないんじゃないかなって思うわけですね。はい、光だからこういう日はねしっかり光を浴びてほしいんです。太陽から皆さんの遺伝子に働きかけを行ってくれる大事な日だから、部屋の中で引きこもっていずに、ね、部屋の中でパクパク食べ過ぎていずにプチ断食をして外に行くと、すごい何か遺伝子の目覚めっていうか覚醒っていうか気づきっていうものがね、インスピレーションというものがたくさんの中から上がってくるはずなんです。ただし知ってほしいのは、太陽のエネルギーを流すためには大地とつながってないと、ね、流れないんです。受けるだけではね、流れないってこと。だから一番大事なのは裸足で大地にアースです。 アーシングしながら、ね、光を受けると非常にさらに、ね、体の覚醒っていうか、まあ、健康にもなるし、さまざまなホルモンが活性化もできるし、皆さん自体が元気にもなれると思いますので、必ず裸足でアースねしながらがいいです。でも都会に行くとなかなか土がない、どうします？木に触るのもいいです。木がないときはどうします？草むしりですね庭の草むしりないときはご主人に触れる、いない人は私に触れる1回100円でいいですからねちょっと有料になりますけど知ってほしいのは、その季節の変わり目っていうのが大事で、立春立夏、立秋立冬の前の約18日間を土用っていうんですね。このね表でいうとここです。まあ立春の前これですね、約18日間から立夏の前の約18日間、立秋の前の約18日間で、立冬の前の約18日間を土用って言うんですね。これ土用って、はい、だから本来ね土っていうね胃脾臓系っていうのはここに配動します。この時期になると胃と膵臓の力が落ちてね、まあ、電気エネルギー、生体電気を発電する発電所と私はね胃と膵臓系捉えているので、その発電が悪くなる、要は停電っていうね症状が生じやすく、意識の中では落ち込むとかね、自己否定的になるとかね、私は不安心配考え事が襲ってきて、ああでもないこうでもないっていう非常に落ち込みやすい周期と同時に、食べ物でいうとこの土用の時期っていうのは腐敗の期って言ってですね、食べ物が最も腐りやすくなる周期なんですね。土用の、ね時期っていうのは食べ物が腐りやすくなる時期です。台所の山岳コーナーもすぐ腐ってきたり、なしはトイレの中で異臭がしたりとかね、体臭がどんどんこうひどくなるとかね、そういった腐敗の力が高まる日です、はい。まあ、土用干しはまた後でまたね言うとして、だから土用になったらねこの全てが腐るっていうことを知ってください。でもあんまり皆さん動揺しなくても大丈夫ですよ。これからどうすればねドヨドヨンとした、ね、気分が晴れるかとかね、そういう話を今からしていきたいと思います。いいですよ、はい、じゃあ何がね一番お腹の中で腐りやすいかっていうと、腐るっていう字を見たら分かりますよね。どう書きます？腑ってのは、ね、胃とか腸です。中が空っぽの中空の臓器の中にお肉のような動物性食品が入ると腐りやすいですよってことを戒めた字と言われているわけですけど、だからこの土用の時期になったらね、お肉とか卵とかね乳製品っていうね高脂肪高タンパクの動物性食品を極力ね減らしてほしいんです。なんか土用って聞くと皆さん何を思い浮かべますか？うなぎでしょ。土用ってのはうなぎを食べる日って多くの人が誤解をしてるんだけど、18日間ずつね4回年間あるので72日間もあるんですよ。旧暦っていうのは一つの季節が、まあ、春夏秋冬が72日間ずつ、ね変化していきます。土用含めて 72×5つの季節で移行するので合計360日っていうね、まあ本当は 72度って角度で移動して360度っていうね円になるので、季節っていうのは72っていう周期で、まあ、移動するってことをね、ぜひ覚えてください。決してうなぎを食べる日ではなく、腐敗しやすいね、すべてが腐敗しやすいから、天日に干したものはどうなんですか、腐敗はしないでしょ、太陽光線で殺菌だから。だから土用の時期ほど土用干しっていう、干すってことが大事です。干す、あの特にね、夏の土用っていうのは梅雨明けでしょ、梅雨が明けて間もないから、すべてが湿気でいてカビがね生じるので、昔はね土用干しって言って虫干しっていう形で、畳とか布団とかね、本とかいろんなものを干して、まあ、カビよけをしたというね、そういう、まあ、湿気の多い日本ならではの伝統行事があったわけですね、はい、うん、まずねこの土用の周期は腐敗しやすいので、動物性食品をまずは控えるということと、じゃあ腐敗しやすいんだったら腐敗の反対のものを食べたらいいんです。腐敗の反対なんて言いますか、発酵って言うんですね。腐敗の反対を発酵っていうので、ということは土用の時期になったら何食べるの、発酵食品を、そう味噌とか、ね、梅生番茶とかね、まあ酢の物でもいいです。それから漬物とかね、私はねこの時期に甘酒これ、ね、ぜひ活用し、というのもね土用の時期って胃と膵臓って甘いものを欲するので、無性に甘いものが食べたくなるんです。この時期ってチョコレートとかケーキとか無性に食べたくなる、ね、その時に食べちゃいかんと思ったら、ますますね潜在意識は欲しくなるんですよ。うちの子供にね、この箱は絶対開けちゃダメって言うと必ず開けるのね。でも開けても開けなくてもいいからって言うと、意外に無関心になって開けなくなるんで、食べてはダメっていうね、そういった入力をせずに、食べてもいいんだけど質の良い発酵した甘みを、まあ、料理だったらみりんとかね、料理酒とか、あお菓子だったら甘酒とか米飴とかね、そういった発酵した良い甘みに変えるってことが、この土用の時期はとっても大事です。で、食べ過ぎると腐敗しますので、この時期はだいたい食べ過ぎる過食の傾向もあるから、とにかく小食、粗食がいいです。私はね、胃と脾臓系は本当はね、全ての経絡を元気にする人体の発電所っていうことで、私はねこの中心に土、胃と脾臓系が本当はあるんですよって話をねずっとしてきたんで、この表の中の真ん中に土って書いてあるでしょ、土、ね、土から各土俵が伸びています。土っていうのは五行の真ん中に位置して、各臓器にエネルギーを送る人体の発電所みたいなものです。で、土曜の時期になると停電が起きて気力がなくなるとか、やる気がね、失せるとかね、もしくは自己嫌悪的な鬱っぽい状態で落ち込むっていうね、停電状態が出てきやすいんです。で、このね土曜の時期に食べるといいものは、今言った発酵食品であるんですが、中心ということは365日食べても飽きが来ないものを、このね土用の時期に食べるというんです。365日食べ飽きないものって何ですか、ご飯でしょ。ご飯って毎日食べても、ね、不思議と飽きが来ませんよね。パンだったらどうですか、パン、今パンが流行ってるけど、一月間パンだったらお腹パンパンでしょ、そのうちパン食って状態が来ますよ。飲み物は何ですか、毎日飲んでも飽きが来ないもの、そう、あるおじさんが言いました、先生それはビールですって。でもね、朝昼晩飲んだら1年後アル中で手震えますからね、こうやってね、そう、味噌汁なんです。これがね発酵食品ね、ちゃんとしたいい味噌をね使った味噌汁、季節の野菜を入れた味噌汁にするとね、非常にいい中心がぶれなくなる。中心がねぶれやすいって人がいる、ああでもないこうでもない、あのコマがねぶれまくってフラフラフラフラしてる状態が、決断力がないとか ね、考え事が多いとか日々不安心配で生きているという状態、軸がしっかり立つとね、何かあっても動じない、肝が据わる、肌がくくれる、ね、こういう状態を作るんで、その状態は食べ物と関係があります。軸を据える食べ方をしてないと意識がフラフラしてしまうので、特に土曜の時期は特にブレやすい時期だから、そういう時こそブレない食べ方っていうのが必要なんです。でもう一個、365日食べても飽きが来ない乳酸菌源、何ですか？ジャパニーズ乳酸菌源、ローフード、何？乳酸菌の宝庫、漬物なんですよ、ね、日本人はね、とっても大事なものにね、おをつけて呼んできたの。おとかご、飯のことをご飯でしょ。味噌汁はお味噌汁、漬物はお漬物。ちなみに私も岡部って言います。壁に尾がついたわけでは決してないんですが、だからね、この土曜の時期になったらあまりおかずを食べ過ぎないようにされてね、ご飯、味噌汁、漬物を中心として季節のものを 1、2品、一汁一菜ぐらいの食べ方にしてください。で、発酵食品は味噌汁と漬物でね、賄えるので、とにかく動物性を減らして基本食にするってことがね、この土曜の過ごし方の一番のポイントです。で、何よりもプチ断食が効くのが土曜の時期です。例えば2日間とか3日間で集中的に体調を良くしようということで断食をするのであればね、土曜の時期にすると次の季節がとってもね、良いスタートが切れるんですよ。立夏とか立秋ってスタートする日でしょ、季節が。その前に自分の体調調整をしておくと元気に次の、ね、季節が迎えられますよってことです。だから土曜の時期にみそぎって形で、ぜひたった1日でもいいから、1食でもいいから、ね、甘酒を使ったプチ断食をされてください。でも普通のカレンダー見てもね、土曜の時期が書いてないんですよね。そこで、私の監修したカレンダーには、例えばこれは冬の土曜ですけど、来年ね1月の17から、これ黒線があるでしょ、これ黒線、これが土曜なんですよ。18日間みんなに分かるように、絶対忘れないように明記してるね。で、2月3日までほら入ってます。次にね、春の土曜が来る。これがね、4月のこれ17からまた春の土曜に入って、この時期ね、食べてはいけないものとか食べるといいものがちゃんと説明書きまで丁寧にしてるの。どうしよう、すぐ忘れます。すみませんね、ちゃんと毎月見ながら忘れないようにぜひ過ごしてくださいね。大丈夫。次に夏の土曜が、7月のね、来年20日に入って8月の、6日まで続きますからね。これ夏の土曜って言います。夏バテとか熱中症とか食中毒とかね、不眠症が増える時期です。春の土曜は、春はね、自律神経失調症、五月病、会社に行きたくないとか学校行きたくないとか書いてないです、すみません。詳しくはまた私の本読んでくださいね、これね、はい、ある程度のことはね、5行シートにも書いてます、これね。その季節の過ごし方、意識の持ち方も書いてます。で、秋の土曜ね、10月20日ぐらいですね、10月の20日から秋の土曜に入って11月の6日まで続きます。この時は呼吸器疾患、喘息とか咳とか痰とかアレルギー疾患、皮膚炎、非常に増える時期です。今年も10月20日からまたね、土曜に入るので、ね、ぜひね、この前もって調整できるの、これがあると、あ、そろそろ土曜になるから食べ過ぎないように、甘いもの取り過ぎないように、動物性を取り過ぎないように注意しましょうって自己管理につながるので、ぜひね、このカレンダーを有効に活用してください。はい、その土曜の意味がこういう形でこのシートには書いてる、こう言ってね、はい、土曜が、まあ、申し上げた二十四節気の、ね、まあ、8つしか書いてないけど、本当はプラスね、 3つずつここに入るので24になるんですね、二十四節気、はい、その中の特に大事な日をピックアップしているんです。だいたい見方が分かりますかね。でさらに大事なのが臓器とどう関連するか、今胃のとこだけ申し上げたんですけど、肝臓の調子が良くないって人いらっしゃる？目が疲れやすいとか、イライラするとか、これ痙攣、顔面神経痛とかね、肩が凝る、首が凝る、もうコリゴリって人とかいませんか？痙攣的なね、麻痺、硬直、痙攣っていうのは大体あの肝臓系なんです。チック症とかね、まばたきが多いとか、目やにが多いとか、食べ過ぎで大体ね、痙攣、こぶら返りするとか、そういったね、肝臓系の悪い人をね、注意のしてほしいのはこの時期です。立春から立夏の前のこの土曜まで、ここがね、春なんです。この季節がね、肝臓と共鳴する季節なので、肝臓の弱い人はこの時期に肝臓を痛めやすいんですね。こういう時に食べ過ぎると胃肝臓って言ってですね、非常に肝臓が悪くなるので食べ過ぎに要注意。肝臓のね、修復っていうのは断食が一番効きます。でタンパク質を取らないってことがね、すごく大事な肝臓を治すポイントで、その時に酸味の食材、酢味噌、藍みたいなね、春先は野草っていうね、青色葉緑素の多いものの酢味噌、あえのような食べ方、アミノ酸の多い味噌汁に野草とかね、青菜、ブロッコリーとかね、小松菜とかね、そういった春菊とかっていう、色は肝臓のとこにこう書いてますよね。肝臓食事は色は緑、青色食品、ゴミっていう味は酸味で、穀物は麦がいいです。麦ご飯、春っていう時期はね、鳩麦、玄米だったら鳩麦とか、白米は麦ご飯を食べると非常に、ね、肝臓の疲れが取れるんです。で肝臓が元気になるとね、皮膚まで血色が良くなるんです。あるね、私の知り合いが、犬がね、ちょっと調子が悪くて病気がちってことで、麦ご飯をね、じゃあとりあえずやってみたらってことで、一月間麦を食べさせたら、一月後毛並みがピカピカになったって喜んでくれて、しかも飲みとかダニがいなくなった、ペット臭が消えた。ただある日その犬がね、なんと笑ったんだそうです。それ聞いて思わずワンダフルってこと言ってしまいましたですね。まあ表情筋がないんで笑うことはないんですが、それぐらい元気に見えたってことです。え、皆さんの毛並みも、ね、非常に良くなりますか。この時期に麦ご飯、鳩麦茶、え、あと野草茶、ハーブティーね。この立春から、ね、立夏の前の土曜の前まで約72日間、これが肝臓の周期です。肝臓系の弱い方はこの時期にプチ断食をするとか、ね、この時期にちょっと消食してみるとか、ね、野草料理、野菜料理を増やすとかすると非常に元気になります。それから次、立夏からね、ここですね、立秋の前の立秋の、春、秋の、ごめんなさい、夏の土曜ね、夏の土曜までのこの間が夏に相当する72日間で、心臓が負担がかかりやすい周期です。だから狭心症の発作とかね、不整脈とか、冷え、のぼせ、立ち、くらみとかね、高血圧とか、そういった心臓とか、あとは小腸に関わるトラブルは夏場ひどくなりやすいので、その時にこの表ではどんなものがいいって書いてるかというと、心臓系の食事ってことで、五色でいうと赤色食品、人参とかね、高きび、赤味噌、八丁味噌、三年番茶とかね、詳しい中身はこっちに書いてますから、この内訳シートに具体的な食材はこっちに書いてます。これスペースがないんで、ね、この概略の大まかなことしか書いてませんが、具体的な食品とかね、料理とかはこっちの方を参考にしてください。はい、 あブックもね、まあ、ブックが持ち運ぶのはこれが非常に重宝するかなって思うんですけどね、はい、で味は苦味のもの、苦味っていうのは例えば、野草料理も苦味があるんですけど、まあ、焙煎穀物、例えば穀物コーヒーとかね、玄米コーヒーとか玄米黒入り玄米スープとか、あとは八丁味噌とか高木味とか若干渋み苦味のあるものが心臓の食薬になります。あとは五菜っていうのは野菜ではらっきょうの味噌漬けとかね、梅酢漬けとか塩漬けとかね、にがりを含んだ塩に漬けた、ね、食べ方も非常に心臓を強化してくれます。はい、で秋に相当する時期がいつかっていうと、この立秋から、ね、立冬の前の土用まで、これが冬に相当しますね。あ、ごめんなさい、秋に相当します、ごめんなさい。これが秋に相当する周期で、臓器でいうと肺大腸系が弱ってきます。大体8月の7日からね、もう秋に暦上入りましたが、その頃から大体呼吸器疾患とか皮膚疾患がこう増えるわけですね。自己免疫疾患で、この時期ね、秋の時期に言えやすいのが肺ってこう書いてまして、肺大腸系を良くする食事として、今度は5食白色食品で、 味は辛味の食品ってことで、皆さん辛くて白くて根っこの野菜って何ですか？大根とかね、生姜とか玉ねぎとか白ネギ、辛味はないけど白色野菜で、レンコンとかね、自然薯とかクズとかね、こういうものもね、肺大腸系に配当します。肺大腸系は玄米が一番食薬なので、この秋になったら重点的にちょっと玄米ご飯をお食べになるといいです。夏はね、玄米ちょっと食べにくいので、それこそね、雑穀ご飯、きびとかを入れた雑穀米とか麦ご飯でいいんですけど、秋はね、やっぱり玄米ご飯が肺大腸系に非常によく合います。で玄米スープなんていうものもこの時期とってもね、よく効くわけで、秋の調子が悪い時にはそのような白かったり辛かったりって食材をうまく活用してください。五菜っていう野菜はネギって書いてますね。ネギ、ネギ味噌とかね、ネギ味噌おじやとかね、ネギ味噌ってのはこの秋にはぴったりの食べ方になります。から冬っていうのはね、いつかっていうとここですね。冬っていうのは立冬から、ね、立春の前の土用まで、これですね。これが冬に相当する時期で、臓器では腎臓が弱りやすいです。ホルモンバランスがちょっと弱いとかね、もしくは耳の不調とか記憶力が弱いとかね、あ、皆さん記憶力大丈夫？最近あれとかそれとか固有名詞が出ないという人は結構腎に来てますよ。放射性物質はね、多分一番腎臓に来ますね。うん、だからね、東京方面も放射性物質をかなりフォールアウトしているので、年には年をってことで、腎臓を強くする小豆ね、五穀では小豆、色では黒、塩気ってことで海藻類です。ヨードっていうものがね、甲状腺に効くように、まあ、甲状腺のね、トラブルの解消に、まあ、お医者さんは海藻ダメって言うけど、私は海藻取った方がいいよって反対のこと言うんですけど、小豆、昆布とかね、ひじき、レンコンとか、とにかく根菜類と、それから海藻、あとは小豆、温めるね、梅小板長とか、そういったものをしっかり取ることで、冬場元気にね、過ごすことができるようになります。ここに、腎臓のところの食薬として、腎膀胱系の食事としては5色黒色食品、五味塩辛い味、これは海藻とか根菜類に多く含まれる、ね、ナトリウムって成分です。五穀では色が、まあ、色は赤いんだけどナトリウムの多い小豆とか、豆の葉っていうのはインゲン豆、インスリンの分泌を非常にね、良くしてくれるっていう糖尿病の、食薬にもなる、こういうものを食べるんです。でこの土用の時期は分かりやすいように、各土用にご飯 味噌汁、漬物ってね、ずっと繰り返し繰り返し書いてるのと、自己否定が起きやすい時期なので自己肯定って言葉も入れてますね。これ今回初公開で自己肯定、これなかったね、こういったキーワードも入れ、させていただきました。で、胃と脾臓系は黄色くて甘いものを配当するんですけど、季節で若干あるものないものがあるので、春の土用には、甘みの食材キャベツを配当し、夏の土用には黄色い甘みとしトウモロコシをね、入れ、秋の土用には栗とかね、さつまいもで、冬の土用は、冬至かぼちゃっていうようにかぼちゃもね、ちょっと入れさせていただいてます。そういった各ね、五臓の関係、五臓の変化とこのね、一つ大きな季節っていうものの周期が関係してるってことが分かれば、皆さんの弱った臓器を各季節ごとに実を治すことが、強化することができるんです。で、肝臓系の弱い人は春先調子が悪いし、肺大腸系が悪い人は秋が調子が悪かったり、腎臓系とか弱い人は冬がきついんですね。心臓悪い人は夏の暑さがきつかったりするので、それぞれの弱いところの強化っていう意味で、その時々に合った食べ物があるってことをね、知ってほしいんです。でも1年間こうね、待たないと各季節のね、強化ができないっていうのはなかなかね、大変なので、これを一月の周期の中でしようじゃないか。一月の周期の中で同じね、周期率があるんですよ。で、どこの月のね、新月とか満月がこのどこに当てはまるのかってずっと私考えてたんだけど、去年ひらめいたんですよ。で、これがこの表なんです。どこの時期に月の周期を配当しようかなってずっとね、考えあぐねてきたんですけど、やっと去年回答が出まして、で、その通りに食事指導したらね、劇的に病気が治るんですよ。で、その各臓器のいわりもね、見事に出ます、その月の周期で。それがいつかっていうと、この春分に相当する周期が新月ですね。ここは新月、その表に書いてますよね。で、秋分に相当するここの周期が満月です。で、ここの夏至に相当する時が、月のリズムでは上弦の月で、この冬至に相当する、ね、位置が月の周期では下弦です。はい、ということは、肝臓の弱い人はね、どの月のリズムを使って肝臓を鍛えたらいいと思いますか？新月ですよ。新月の日に断食すると、解毒とか排泄とかね、浄化のエネルギーが高まるのは、肝臓という血液の浄化装置が実は元気になるから。じゃあ、肺、大腸系、今肺がんとか大腸がん多いでしょ？肺、大腸のトラブルを治そうと思ったら、月の周期のいつ断食したらいいの？満月ですね。じゃあ、不整脈とか高血圧とか心臓にトラブルがある人はいつ断食したらいいと思います？上限なんですよ。じゃあ、腎臓ね、ホルモンバランスとか、なしは生理のトラブルとか、それから不妊症とか更年期とかある人は下限の月に断食をすると非常にいいんです。これはね、断食のやり方だけど、実は食事法です。食事法、肝臓の弱い方はどの時期にどんな食べ方をしたらいいかっていうのがなかなか今でもなかったんです。私はね、この表で言うと、肝臓の時期はね、この季節では立春からこの土用まででしょ、3日の前の土用ということは、新月の 3,4 日前から3日後までが肝臓の時期だということが分かったんです。この表のここですね、新月の 3,4 日前から、ね、新月の約3日後までが約1週間が肝臓の時期ですよということです。書いてあるでしょ、この月の周期と肝臓の時期共鳴して、ここです。これ新月の3日前から、大体3、4日前から3日後が 肝臓って書いてるでしょ、これ肝臓、ね、だから肝臓系統の弱い方はこの時期に今言った色が青色、緑色、味は酸味、食べ物は麦、なしは具材はニラ、こういうものをね、新月の 3,4 日前から3日後まで重点的に食べるんですよ。そうすると肝臓の不調が治りますってことです。わかります？じゃあ高血圧とか、ね、不整脈とかそういった心臓系の不調の人は上限の 3,4 日前から3日後までに赤色食材、苦味の食品、キビ、タカキビ、なしはラッキョウ食べるとこの時期はすごくね心臓が強化されます。で、肺大腸系、ね、皮膚炎とか喘息のある人は今度は満月の約 3,4 日前から3日後、ここですね、ここが月の周期の中で肺大腸系だから満月の周期、満月期に白色食品、大根とか生姜とか玉ねぎとか白ねぎとか玄米を重点的に満月の前後3日間ぐらい食べると、ね、肺大腸系の疲れが取れますよと。腎臓系の弱い方は今度は下限の月の 3,4 日前から3日後、これですね、ここが腎臓の周期だからその周期で黒色食品とか小豆とかね、根菜類とか、私はしっかりと下半身を温める、あの半身浴とか腰湯とかね、大根ひば湯とかするこんにゃく汁を劇的に良くなるんですよ。そしたらね、メニュープランニングさしやすいと思いませんか、ね、あ、これ肝臓の周期だからちょっと肝臓にいい酸味とか青物とか麦とかをこの週は重点的に増やしましょうね。だからね、料理人にはぴったりくるんですよ、これ。ただ単に美味しいじゃなくて、これから体に良くて美味しいっていうね、新しいコンセプトが必要なんです。その時に太陽の周期や月の周期っていう宇宙のリズムが食事に入るとより強力なんですよ。これ1年間試してきて、もう病気の治り方がね、劇的なんです、これすると。1年に1回のね、季節ごとの浄化もあるんだけど、月の周期でも肝心肺腎という4層の変化があるって、このこと誰も言ってないでしょ。多分五行と月の周期を絡めて言ってるのはあまりいないはずなんです。今までどこの周期にどの経絡が合うかってことの説明を誰もしてないから、だからね、これは相似性って言って月の周期と太陽の周期が全く同じ表に収まるんですから、太陽の周期の真ん中の方に月の周期が同じ関連性で書いてるでしょ、この表の中に。外の、ね、丸は太陽の周期率、22節気ですよ。中の周期は新月上限、満月下限っていう月の周期率になって、同じ臓器と共鳴するんですよ。これ画期的なんですよ、皆さん。それが分かると各月の中でもね、肝臓悪い人は新月の頃怒りっぽくなるし、ね、そう、腎臓の弱い方はね、なんとなくあのくよくよしたり、あの加減の時にくよくしたり、ね、ビクビクしたりとかね、あるんですよ。じゃあこの月の周期で土用の時期っていつのか、いつかなっていうと、大体ね、各新月上限、満月下限から 3,4 日目です。各月の4つの大事な周期の日から 3,4 日目が土用に相当します。じゃあその日は何を食べるんですか。ご飯と味噌汁と漬物ぐらいの粗食で過ごすっていうとね、非常に胃の経絡がこう良くなるんです。これなしはかぼちゃとかね、さつまいもって黄色くて甘いものをね、 3,4 日目は食べる、料理する。なしは甘酒をちょっとね活用して、ちょっと小食にするとかすると、非常に膵臓と胃のね働きが整いやすくなる。それをね、分かりやすく安く解説したのがこの表なんです。なんとなく貼っていくと、あ、今この時期かなとかね、あの満月と書いてますよ、月の周期が今ちょうど新月、この日ですよね。だから臓器でいうと肝臓系なんで、 ね、あと3日ぐらいは肝臓にいい酸味とかね、酢のものとかね、麦とか、あと麦茶とか、野草、ね、野草茶とか、そういうのをあの食べるとすごくいいと思います。はい、で今からだいたい 3,4 日目があの土用の時期だから、ちょっと黄色い、ね、さつまいもでもいいです。甘酒とかでもいいです。でご飯、味噌汁、漬物だけでね、私はあと1品ぐらいで粗食で過ごすよりすると、糖尿病とか低血糖症とか胃のね疲れからくるトラブルがとても治しやすくなります。はい、なんとなく見方は分かりました。うん、宇宙の二十四節気という太陽の周期律とそれから月の周期律が合体した調和した、ね、あの表なんです。でこれが、ね、裏目になると今度はここにね一日の周期っていうのが出てくるんですよ。一日の周期、これちょっとあの時計と反対回りになってるので時間が見にくいとは思うんですが、肝臓が、ね、悪くなるのは朝ここですね、ここの周期だいたい朝4時半から8時半ぐらいまでが肝臓の周期なので、この時に朝方梅小板茶、酸味のものとか、ね、朝方少し、まあ、青い、ね、飲み物として若干ちょっとね、野草茶とか、まあ、そういうものも非常に合うと思います。朝方の不調、朝の突然死は肝臓の疲れから来ることが多いです。朝イライラするとか、朝起きにくい、起きれないとかっていうのは肝臓が良くない。昼間の不調ね、昼間っていうのは大体この表で言うと10時から15時ねまでが心臓系なんで、この食事したら眠くなるとか、なんかやる気が出なくなるとか、昼なんとなくねなんか調子が良くないなっていうのは心臓が疲れてますね。その時に三年番茶とか赤くて苦味のあるものを取るとか、梅干しとか赤色食品もすごくいいですね。梅小番茶とかで、夕方の不調ね、14時半から20時半までが肺大腸系なんで、この間だいたいアレルギーとかね喘息とかちょっと悪くなりやすいんですね。皮膚炎とか自己免疫疾患は夕方がちょっときつかったりします。で腎臓の時間というのは、夜10時22時から、朝方3時ぐらいまでが腎臓の時間、内分泌の時間、若返りの時間と言われています。ホルモンが最もよく出る時間は腎臓の時間である。その合間合間にね胃の時間っていうのが入ってますよね。朝方で言うと朝8時半から10時昼過ぎ15時から16時半夜20時半から22時この間はね小腹が空いてなんか無性に甘いものを食べたくなるんですよ。これ別腹でなんか食べたくなる食欲が生じる。この時にあまりね甘いものを食べ過ぎないようにって注意がこの表を見るとなんとなく分かるんです。だからこれは地球の周期です。だから太陽の周期も月の周期も地球の周期も全部同じなの。この表でさっきの八田の鏡の中に全部表現できるんです。だから対極のエネルギーがたったこのシンプルな図の中に全部表現できるっていうのがこの表の魅力なんですよ。宇宙のリズムが端的に現れた表なので、ぜひねこれを上手に日々ご活用ください。はい、あの今日書いた方に私サインがつきます。今日は握手付きです。ちなみにハグは100円ですね。キスは500円になってますので、あ、私が払うのそれね。あ、ぜひねあのお気軽なくね要望をお伝えいただけましたらね、ご要望に応じてハグでも何でもいたしますので、はい、じゃとりあえずね私の話はこれで終わりますが、何か質問をお受けしましょうかね。ちょっと難しい話もあったと思うので、この表の使い方 見方について分かんないことがあればどうぞ。
先ほどおっしゃっていた、はい、太陽のエネルギーを得るときに断食する、太陽のエネルギーを強く得たいときに
昼、そうです、そうです。
で、月のエネルギーは夜
がいい、そうです。
太陽のエネルギーを得るとどういうふうになるの？月のエネルギーを得るとどうなるの？
どっちかっていうと月のエネルギーはあの内分泌、腎臓系統です。夜だから腎臓系統に働きます。で朝の太陽は肝臓、 昼の太陽は心臓、夕日は肺、大腸系。太陽のエネルギーは時間帯で違うんですね。この表と同じ、同じ通りです。その通りです。夜の光のエネルギーは腎臓と共鳴するし、朝方は肝臓。朝日を浴びると、ね、肝臓が浄化するんですよ。朝8時半までの光を、ね、あの太陽ライフやかなんかして浴びると、ね、肝臓の解毒ができるんですよ。昼の太陽ちょっと暑いんだけど、ね、まあ、秋ぐらいだったら昼の太陽浴びると心臓系、小腸系が浄化します。夕日を見ると美しいなって思うね、その美観的な電圧が腸の浄化を促しますね。基本的に太陽の光っていうのは遺伝子の覚醒って思ったらいいです。遺伝子の覚醒ね。夜の太陽、あの月のリズムっていうのは内分泌の活性っていうかな、ちょっと少しニュアンスが少し違うけど、まあ、両方、まあ、浄化にはね、つながると思います。はい、あとは自分で体感してみてどっちが気持ちいいか、はい、ね、やりやすい方をされたらいいと思います。あといいですか、ご質問大丈夫？はい、五行がなかなか難しいので、絶えずこういったのを持ち歩かれてね、どこの臓器に何がいいかってことは絶えずこう繰り返し繰り返し見るとね、だいぶ負に落ちていきますから、まあ、できたらこういった五行シートとかを、必ずよく見るトイレとかに貼っておくといいです、ね、座った時に前ですよ、これ後ろじゃなくて前に貼っておくと大体こうよく見えるのでね冷蔵庫とかに貼っておくと、あ、この時期はどんなものがいいのかな。でこれがあるとね、そのこの周期率表で、あ、月の周期と照らし合わせて、あ、今肝臓の時期だから、あ、食材はこっち見てちょっと決めようとかね、そういう使い方ができると思うので、とって皆さんの料理に磨きがかかって家族の健康管理すごくバッチリできるんじゃないかなって思います。あといいですか。
土曜の時に七段席がいいとおっしゃってたんですけれども、はい、それは夜でいいんでしょうか。
いつでもいいです。自分がいいなって思う時期。ただね、私の体験上はね、やっぱり夜を抜くっていうのが一番効きますね。というのは昼から次の日の朝まで時間が長いでしょ。時々夜抜くっていうとね、夕方食べる人がいるんですよ。夕方も夜のうちだからダメですよ、ね、夕方と夜の一緒なので、昼から次の日の朝までをね食べないっていう意味なんで、夜抜きっていうのはね。で夜抜くとね、時間がかなり多め取れるから、オートファジーっていう上細胞のお掃除役の細胞が働きやすいんですね。あと時間がいるんですよ、12時間とか。その幅が長く空けた方がより効くですし、夜の時間っていうのはね、臓器が最もよく働く時間なので、肝臓とか腎臓、肝臓とか腎臓とか膵臓とか臓器の強化には夜の断食が効くし、昼の、ね、断食は胃腸です。胃腸の強化ね。胃とか腸は太陽のエネルギーで働く。中空の陰性の臓器は陽性の時間に働き、陽性の臓器は陰の時間に働くっていう陰陽があるんですよ。さっきの昼間は、ね、胃腸です。で夜は臓器が活性化するということで、若干効く部位が、ね、少し違うという、ね、のがポイントです。じゃあちょっと時間が、あ、もう一個、じゃあもう一人どうぞ。
前に
富士ラン
ディみたいなのが、はい、
はい、
ええ、まあ、なんとかやったんですが、断食明け、なんとなく逆にすごくその後食欲が増してしまって、
はいはい、
ええ、なんかちょっと断食をやるのが少し怖いなって感じ始めたんですけど、はいはい、どういう断食明け、どういうふうにしたらうまくいきますか。
断食明けはね、この中心軸です。ご飯、味噌汁、漬物でだけで過ごすという、まあ、一食二食、これが一番ベストですね。発酵食品を入れながら、できたら穀物も、まあ、白米ではなくぶずき米とか玄米ご飯とか麦ご飯とかね、だったらもっと良くて、中心軸の食事で過ごすっていうのが断食明けのポイントですね。はい、それでね、断食するのが無理だったら無理しなくていいです。ご飯、味噌汁、漬物だけでね、新月満月の夜を過ごすっていうのだけでも大丈夫です。 だって料理してるからなかなかね難しいと思うんで、無理しなくていい。無理するとねストレスが溜まって大爆発しますから逆効果です、ね、逆効果ね。それがねリバウンドっていう問題です。じゃとりあえず時間が来たので、私の話はねこれで終わりたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。